皆さんこんばんは。ようこそオープン礼拝へ。皆さんはどのような1週間を過ごされたでしょうか。疲れましたか。みんなそれぞれに多分私が想像もできないような濃い1週間を過ごしてこの場に集まってこられたのかなと思います。最初にですね、身腕に抱いてという新しい賛美を賛美したいと思います。この間親戚の結婚式があって韓国に行ってきたんですね。で韓国に行ったら私のいとこたちがですね、私妹のその子供たち、甥っ子姪っ子が今3歳1歳なんですけど、韓国にいるいとこたちの子供たちもちょうど3歳1歳の子たちなんですね。で最初は人見知りをその甥っ子姪っ子たちをしてたんですけど、やっぱりこう最初お菓子で釣ったらですね、その後はもう意気投合して本当に今まで会ってなかったのに、これまでずっと一緒に過ごしてたかように私のことを信頼してくれて、本当に手を広げるとジャンプして抱っこしにこう来てくれますし、子供の時、私はこの感覚、その親や大人の人たちがこう手を広げた時にこう飛び込む、思いっきり信じて飛び込むっていう感覚、その気持ちをいつ頃忘れてしまったんだろうっていうふうにこう思わされました。皆さんは今もその感覚持ってますか。誰かが、両親が手を広げたら思いっきり走ってこう飛び込む、そのような心の準備、また感覚はこう忘れずお持ちでしょうか。その純粋さといいますか、この身腕に抱いてという賛美にですね、こういう歌詞があるんですね。あなたの愛に飛び込みます、必ず受け止めてくれるから。神様はですね、今の世の中の人たちはこう私たちが飛び込みたいと思っても手を広げてくれなかったり、また飛び込みたいと思っても信頼できないような、そのような人間関係がこうたくさんあるかもしれないんですけど、私たちの信じている、また礼拝している主なる神様は絶対私たちがどんな状況であろうと手を広げて受け止めてくださる方、そのような方であることをですね、賛美を通して思う存分主の愛を感じて、また主を見上げて、主を知って、これまでですね、こう下ろしたいと思っても世の中がこう荷物を、重荷を下ろさせてくれない、そのような世の中に私たちは生きていますけど、そのなかなか下ろすことのできない重荷をですね、今日この礼拝を通して、また賛美、御言葉を通して主の前に下ろして、愛のくびきですね、主が与えてくださる追いやすいくびきをですね、ぜひ追っていくことを選択していきたいなと思います。ではご無理でない方お立ちください。身腕に抱いては賛美していきましょう。今主よ、
今主よ、私の心に触れて、あなたの身腕に抱いてください。
今主よ、
今主よ、私の心に触れて、あなたの身腕に抱いてください。
すべての
疲れた人よ、重荷悩みを負う人よ、イエスの前に出て行こう、すべてを今手放そう。今主よ、私の よ私の心に触れて、あなたの右腕に抱いてください。
あなたの愛に、
あなたの愛に飛び込みます、必ず受け止めてくれるから。
いましゅ
よ、いましゅよ私の心に触れて、あなたの右腕に抱いてください。
いましょ
う、いましょう、私の心に触れて、あなたの右腕に抱いてください。
両手を広げて今日の礼拝の中で私たちを迎えてくださる主の前にですね、私たちも共に出ていきたいと思います。あなたの前に行きますを共に歌いましょう。
罪を背負われ、
れた傷で
打たれた傷でやばい気がする、あなたの前に行きます、
あなたの前に、
あなたの前に今行きます、
あなたの前に、
あなたの前に今行きます、全ての重荷取り去る、命の光いけること、私のすべてあなたは主、
私のすべて、
私のすべてあなたは主、
私のすべて、
私のすべてあなたは主。
私たちをですね、主のもとに導いてくださる神様をですね、見上げて、メッセージの前に私たち一人一人の心を、主よどうぞ整えてください、主が開けてくださって私たちの心に今日も必要な御言葉を、またあなたご自身が望んでくださいと心から切に願って、我が心の目を開いてくださいよ、賛美していきましょう。
我が心の目を開いてください、主イエスを見るために、
我が心、
我が心の目を開いてください、主イエスを開いて ください、主イエスを。見るために
高く
高く上げた
政治の前に一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今日私たちをこの場に集めてくださり、一週間の生活の間で背負ってしまった多くの重荷を私の前に下ろしなさいと、この礼拝を通して御言葉を通して招いてくださることありがとうございます。私たちは顔にまた心に覆いがかぶさられていて、時々あなたをまっすぐ見上げることができなくなってしまうことがあります。主よ、もう一度賛美を通しだけではなく、何よりも御言葉を通して私たちに覆いかぶさったその覆いを取り除けてくださり、主よ、あなたをまっすぐに見上げることができるように助けてください。世の中が負わせる重い重い重荷ではなく、あなたが与えてくださる愛のくびきをどうか私たち一人一人に負わせてくださいますように。そしてあなたの御言葉によって日々命が与えられ、新しくされ成長していくことのできる私たちとなるように、今日もこの御言葉を聞くとき整え、また祝福してください。この礼拝のすべてをあなたにお委ねして、御言葉に心から期待して、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
どうぞお座りください。土浦恵み教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今日もですね、皆さんと一緒に御言葉を味わい、そして礼拝できることを心から感謝しています。 それでは、今日のですねメッセージの聖書箇所を読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はぜひ、お開きください。本日の聖書箇所は、第二コリントの3章18節になります。新約聖書第二コリント人への手紙の3章18節お読みします。聖書をお持ちでない方はですねスクリーンに同じものが出ますのでそちらをご覧いただければなと思います。第二コリント人への手紙の3章の18節です。それではお読みいたします。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。さて、今日はですねこの御言葉を皆さんと一緒に学びそして分かち合っていけたらと思っています。イエス・キリストを信じる人のことをクリスチャンと呼びます。クリスチャン、その意味はですね小さなキリストという意味があります。それがクリスチャンという言葉が持っている意味なんですね。小さなキリストです。この第二コリントの3章18節でも主と同じ形に姿を変えられていきますと書かれてあります。私たちが主イエスキリストと同じ形にその姿を変えられていくのです。この私の内側に少しずつ少しずつ小さなキリストが形作られていくというのです。クリスチャンの人生というのはですね、まさにこのプロセスを味わっていくことに他なりません。主と同じ形に姿を変えられるのです。自分で変えていくのではありません。御霊なる主によって変えていただくのです。私たちが変えられていくために必要なことは何でしょうかね。まず二つのことだけ、最初に申し上げたいと思います。私たちが主と同じ形に姿を変えられていくために必要なこと、第一番目。それは、顔の覆いを取り除けるということですね。顔の覆いを取り除ける。顔の覆いというのは何でしょうか。私たちのですね、この顔がもし何かによって覆われていたならば、私たちはもちろん見ることができなくなります。目の前にどんな素晴らしい祝福があったとしても、もし顔が覆われているのであれば、その祝福を見ることができなくなるわけです。つまり、私たちの、それは心を覆っている何かということなんですね。例えば、もし私たちの心が恐れに覆われていたときに、そのときどうなるでしょうか。恐れというものはですね、私たちの周りを見えなくさせる、そういう力を持っています。それから、恐怖に心を奪われていくのならば、何よりも神様の姿を見えなくさせるという、そういう力があります。あるいは、心が疑いによって覆われてしまっているときに、そのとき、私たちは、信頼する思いを奪い取られて、そして真実が見えなくなるかもしれません。そういったことがですね、起きてくるわけですね。ですから私たちの心を覆っているもの、それを取り除けていくことがまず必要です。そして二つ目、私たちが変えられていくために必要なことは、鏡を磨くということなんですね。この第二コリント三章十八節で、鏡のように主の栄光を反映させながらと書かれてあります。我が家のですね、お風呂場にある鏡はですねいつも曇ってるんですね。もうお風呂に入るためにですね曇ってですねもう困るわけですけれども、なぜ曇るのか。それは水蒸気やまた、汚れといったものがですね鏡の表面に付着して、そして鏡をこう曇らせて見えなくさせるわけですね。曇ったままの鏡というのはもちろんそこにはっきりと物が映りません。そしてはっきりとしたものが見えなくなってしまいます。ですから鏡をですねしっかりと磨く必要があるのです。 イエス様は私たちの心に輝かしい栄光の光を照らされます。私自身が光っているのではありません。イエス様が、神様ご自身が光って私たちを照らしてくださっている。もし心の鏡から汚れや不必要なものを取り除くことができたならば、私たちは私たち自身が主の栄光を映し出すことができるかもしれません。今ですね、皆さんは私の顔をはっきりと見ることができると思います。それはですね、この正面にある LED の照明が私を照らしてくれています。この照明の光で私の顔がですね、今はっきりと、まあ、輝いているかどうかは分かりませんけれども、でもはっきりと見えることでしょうね。そのようにですね、神様の光が私たちに照らされている。そして私たち自身の鏡が磨かれていけばいくほど、その光がですね、映し出されていく、輝いていく、そういうことになるわけです。御霊なる主の働きによって私たちは変えられていくことができます。主と同じ形に姿を変えられていくというのです。さて、ここまでがですね、今日の話の、まあ、イントロダクション、導入部分であります。ここから本題に入っていきます。今日はですね、皆さんと一緒にクリスチャンの生き方について考えていきたいと思います。クリスチャンの生き方、最低でも3つの生き方があると思います。この3つを今日心に留めてください。まず第1番目、それはですね、他人を変えるという生き方ですね。私はいつもですね、日曜日の朝、緊張と恐怖を感じながらですね、朝を迎えるわけですね。朝ですね、私がこの礼拝に行く前にですね、まず今日はどのシャツを着ていこうかな、選んでですね、こう着るわけですね。そしてこのシャツに似合うネクタイは何だろうか、この私のそのネクタイコレクションの中からですね、一本選んで、そしてこう締めるわけです。そしてよし決まったぜと、まあ心の中で思うわけですけれども、するとですね、後ろの方からですね、不意打ちのようにですね、もう声が飛んでくるんですね。パパ、そのネクタイ、ワイシャツと全然合ってないよ。もう、我がマナ娘からのダメ出しのメッセージがですね、私の背中にぐさっと突き刺さってくるわけですね。さらにですね、娘だけではありません。私の妻までもが、そうよそうよとですね、援護射撃を打ってくるんですね。もう私ですね、もうその場に崩れ落ちるかのような、そんな気持ちになるんですね。でも私は立ち上がってですね、いやこれでいいんだと、まあ大きな声は出しませんけれども、でも自分にこう励ましの声をですね、かけて、そして教会に向かうわけですね。さあ、これはですね、我が家の笑い話かもしれません。でも家庭だけではなく、今社会で、そして世界中で、人が人を変えていこうとする、そういうプレッシャーや圧力というものが至るところで見られるのではないでしょうか。最近ですね、ニュースを見てると、日米貿易戦争という言葉が頻繁に出てくるわけですね。世界経済ナンバーワンのアメリカと、そしてナンバーツーの中国がですね、お互いにもう覇権争いをして、もうガチンコ勝負を繰り返しているわけですね。アメリカはですね、中国に対して、お前たちが帰ろう帰ろう、そういうふうに要求していきます。もちろん中国の側はですね、アメリカに対してですね、帰ろう帰ろうというですね、そういうお互いに、プレッシャーをかけ合って、そして、競い合っているわけです。もちろん、アメリカと中国だけではありません。もういろんな国がお互いに相手のことを変えようとして、そして有利な条件を引き出そうとして、相手にプレッシャーをかける、そして相手を変えることによって自分の利益を上げていこうとする、そういうことがもう全世界で今行われているわけです。そしてこの日本の社会でもそれは変わらないでしょう。多くの人がいかにして相手を変えるのかということにエネルギーを費やしているわけです。政治であれ、経済であれ、教育であれ、そして私たちが毎日経験しているいろんな人間関係の中で、みんな自分のために相手をコントロールし、相手を変えようとする努力にみんな力を注いでいます。 皆さん、Me Too 運動という言葉をですね、聞いたことがあると思いますよね。Me Too、これはですね、昨年ぐらいから一気に火がついた世界的な運動なんですけれども、女性に対する性的な嫌がらせ、いわゆるそのセクシャルハラスメントに、対抗する運動なんですね。女性がですね、セクハラに遭ってしまう。でもそれをですね、もう誰にも言えずに我慢している、あるいはその本当にセクハラをですね、もうただただもう耐えるしかないといった状況が長く続いてきた。でも女性たちが勇気を持って、私はこんなひどいことをされた、こんなひどいことが今起きています、私もそう言って、もう世界中で MeToo 運動が重ねられています。ところがですね、最近私は空痛運動というのをですね、知ったんですね。ちょっと写真を出してもらいましょうか。皆さん、空痛運動知ってますか？空痛、これはですね、女性が職場でパンプスやヒールのある靴を着用することを義務付けられているというですね、大変理不尽な状況が特にこの日本の社会で蔓延している。そのことに対してですね、まあ抗議の声を上げる、それが空痛運動だっていうんですね。女性であるというその理由だけで靴の種類を指定され、そしてそれを強制されるわけですね。私はですね、履いたことがないのでわからないんですけれども、パンプスとかですね、ヒールのある靴というのはものすごいこう靴に負担がかか、足に負担がかかるそうなんですね。で、これを自分が好きで履いてるんだったらまだいいです。しかし職場で職務上の理由をつけられて、これを履いて仕事をしなさいと言って一日中こういう靴を履かせられる。そうすると本当に足にダメージが来るというわけですね。で、そういったことに対して、本当にこんなことやってたらですね、苦痛がですね来るということで、苦痛に、足の苦痛にかけて空痛運動というのが今日本で行われているわけですね。女性なんだからこうすべき、そういった言葉を聞いたことはないでしょうか。あるいは反対に、男なんだからこうすべきだろう、そういったことを皆さん聞かされたことはないでしょうか。そういったある一定の価値観を上からの圧力で押し付けてですね、その人の在り方、それを変えていくということが社会でたくさん行われているわけです。これもまた人を力や立場によって無理やり変えていこうとする、そんな生き方であり、そして社会の現実だと思うのです。人は自分と違う誰かを変えたくなる誘惑に陥るものです。皆さん、そんなことはないでしょうか。こいつ変なことやってるな、こいつは俺と違うな、そう思うとですね、もうなんだかこう心がざわざわとざわついてきて、相手を変えたくなるんですね。お前変だよ、これやめろよ、とかですね、お前それちょっと違うだろう、こうやるんだよ、まあそういうふうにですね、こうついつい言いたくなる気持ちが湧いてくるわけです。自分とは違う、自分とは異なっている、そういった誰かを自分のやり方に無理やり合わせたくなる、そういう思いを誰もが持っているんだろうと思います。さあ、二つ目の生き方を見ていきましょうか。二つ目の生き方、それはですね、自分を変える生き方です。他人を変えるのではなくて、自分で自分を変えるという生き方。多くの場合ですね、人は自分を変えようとはしません。なぜでしょうか。それは変える必要がないと思っているからです。自分の考えは正しい、自分のやってることは間違いない、まあそう思っている人は、まあ、自分を変えようとはしないでしょうね。皆さんは誰かと喧嘩をしたことがあるでしょうか。あると思うんですね、まあ、家族でもいいし友達でもいいです。誰かと喧嘩している自分自身をちょっと思い出して想像してみてください。人が 喧嘩をしているときに一体何を頭の中で考えるでしょうか。こいつはひどい、こいつは間違っている、絶対自分から謝らないぞ、まあ、そんな風にですね、まあ、そんなに冷静には思ってないかもしれませんけれども、でも頭の中でもうそういう思いがひしめいているかもしれません。しかし仲直りをするときには違った考え方をするはずです。自分の行動やあるいは自分の言葉に間違いがあったと気がつく。そしてそういった間違った自分の態度や言葉を変えなくてはと思うわけです。自分から謝るとですね、まあほとんどの場合相手も謝ってくれます。自分が変わると相手も変わります。ですから成長する人というのは自分で自分を変えることを知っている人、そんなふうに言うことができるでしょう。しかし自分を変えることがいつでも正しいとは限らないものです。時に間違った動機で自分を変えようとする人もいるかもしれない。私はですね、毎年健康診断を受けています。まあ、教会で働いているこう人たちがみんなですね、その健康診断を受けてくださいというふうに言われますので、そのちゃんと病院に行ってですね、自分のこの健康状態をチェックしてもらうわけですね。私もですね、いつものようにその検診に行ったわけですけれども、その診断結果を見てですね、やばいと思いました。何がやばいかというとですね、コレステロールの値がですね、ぐーんとなぜか今年は高くなってたんですね。あ、やばいやばいやばい、あの時食べたあれがまずかったんだろうか、いやいやいや、こっちのあの時食べたこれがまずかったんだろう、いろいろとですね、思い当たる節があるわけですね。それでやばいやばいやばいという思いにもう駆られるわけです。いやいやいや、井上先生は全然問題ないでしょうと、心優しい人はそういうふうに励ましてくれるわけですね。でもそんなこの言葉にですね、甘えていてはいけません。もうとにかくコレステロールが高い、そのことにですね、やっぱりこう注意をするようになるわけですね。まあ、最近は隠れメタボなんていう言葉もあるようですから、本当になんかこう自分自身の体をですね、ちゃんとチェックしなきゃいけないなというふうに思うわけです。で、私はその検診の結果を見てからはですね、こうやたらとカロリーオーバーとかですね、あるいはダイエットという言葉にいちいち反応するようになったわけですね。もちろん健康のために体重をコントロールするということは確かに、間違いではありません。しかし自分の見かけとか、あるいは人からどう見られるのかということを気にして、そういったことに心を奪われてしまうということもあるかもしれない。皆さんもご存知のようにダイエットというのはですね、本当に今に始まったことではありません。もう昔からですね、いろんなダイエットの方法が考え出されてはですね、これが新しいダイエット方法ですというふうに宣伝をされてきたわけですね。まあ次から次へと新しいダイエット方法が出てきては、これならあなたにもできますというふうにですね、畳みかけてくるわけです。そんないろいろあるダイエットの広告ですけれども、その共通点があると思うんですね。それは今のままのあなたではダメだというメッセージを発していることにあるわけです。今のままのあなたではダメです。今のあなたの体重ではダメです。今のあなたのその体型ではダメです。でもダイエットしたらあなたの人生が変わる、まあ、そんなふうにしてですね、まあ、いろんなことをこう脅しをかけてくるわけですよね。最近私はですね、ルッキズムというですね、言葉を知りました。ちょっと今スクリーン出てますけれども、皆さんルッキズム知ってますか？ルッキズム、これはですね、いわゆるそのルックス、見かけに関するですね、ある主義主張なんですけれども、見た目や外見を重視するという価値観であります。で、これはちょっと裏を返すならば、身体的な魅力のない人を差別するような考え方でもあると 言われていますね。それがルッキズムと言われているものです。現代社会というのはですね、ますます見た目に、心を奪われて、それを重視するような、そういう社会になってきていると思います。皆さんもやってるかもしれません。インスタグラムや SNS では本当に見栄えの良いものをそこに出すことによって、それをいいとか悪いとか判断する、受ける受けないというですね、判断がなされていることがあるわけです。 YouTube のコンテンツとか、あるいは最近、若い人に流行っている TikTok という動画投稿アプリありますよね。それは全部その人の見た目とか、あるいはその人のその見かけといったものによって人を判断するということが行われているわけです。スタイルがいいとか、声が綺麗だとか、あるいは歌がうまいだとか、そういったことによってその人を判断し、ある人は称賛され、ある人はバッシングされる、そういったことがSNS 上でもう本当に頻繁に行われているわけです。そういった見た目や見かけ、外見といったものが人間評価の一つの価値基準になっているわけです。もちろん人間は外側だけで評価されるわけではありません。私たちの内側もまたいつでも測られていると思います。インターネットをですね、見ているとよく炎上という言葉がですね、目についたりすると思いますね。炎上、インターネットで炎上した、本当に燃えてるわけではありませんけれども、でもインターネットを騒がせるような、発言やそういう振る舞いに対して、もう多くの人たちがですね、それに対してコメントをすること、炎上というわけですけれども、誰かが言ったその一言を取り上げて、ひどい、ありえない、撤回しろ、謝罪しろといった具合にですね、叩かれるということがあるわけですよね。つまり誰かの発言や振る舞いといったものが、その人の内面性とか人間性を測るバロメーターになっているわけです。そしてそこでもその人に対する称賛がなされたり、反対にその人をバッシングし、そして叩くということが行われているわけです。そういう社会の中で、実は誰もが自分というものに自信を失っているのではないでしょうか。自分なんかダメだろうな、自分なんか受け入れてもらえないだろうな、そういうふうに感じて自分で自分を否定してしまう人が意外にもたくさんいると言われています。つまり自分はダメだから変えていこう、変えていかなくっちゃと考えるわけです。自己否定から始まる自己変革ほど怖いものはありません。ダメと決めつける自分を変えていこうとすることほど不健全なものはありません。しかし、もし正しい目的や正しい動機から自分を変えていくのであれば、それは確かな成長の原動力となっていくことでしょう。さて、三つ目の生き方を見ていきましょう。三つ目の生き方、それはですね、神様によって変えられていくという生き方です。クリスチャンというのはですね、自分の過ちによく気がつく人だと言われます。確かにそうだと思うんですね。あんなひどいことをしてしまった。こんなことをやってしまった。神様ごめんなさい。どうぞ私の罪を許してください。そういうふうに、クリスチャンは、悔い改めと呼ばれることをするわけです。神様ごめんなさい。明日からもう二度としません。もう二度とこんなことをしません。そういうふうにですね、悔い改めの祈りをするわけですね。ところが、また同じことをやってしまう。繰り返し繰り返しその失敗をしてしまうということが実際にあるわけです。なぜでしょうか。それは、自分の力でそれを変えていこうとするからです。今ここにいるクリスチャンの方々にですね、私はお聞きしたいと思うんですね。皆さんが救われるときに一体何をしたでしょうか。救われるためにどんなことにチャレンジしたでしょうか。自分の罪が許されるために一体どんなことをしたでしょうか。私の場合はですね、 手を挙げました。ギブアップをしたんですね。自分の罪に対して自分の力で何かをすることができないということに気がつかされて、自分の限界を超えた罪の力に圧倒されて、私はもうただですね、もう手を挙げることしかできませんでした。でもその時に神様は救いの手を差し伸べて、そして私の罪を許し、そしてこんな私を救ってくださった。これがクリスチャンの救いの体験です。それではその救われたクリスチャンが成長していくためには一体何が必要なんでしょうか。成長していくためには昨日よりもいっぱい聖書を読んだらいいんでしょうか。あるいはもっともっとですね、祈ったり奉仕の時間を増やしていくことによって成長していくのでしょうか。いいえ、成長するために必要なこと、それは神様の前でギブアップすることです。もう一度、最初に読みました第二コリントの3章18節をですねお読みしたいと思います。こんなふうに書かれてあります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。神様は私たちを成長させたいと願っています。どのようにして成長すると書かれているでしょうか。主と同じ形に姿を変えられていくのです。これが神様のやり方なんです。そしてクリスチャンが成長していく方法なのです。最近ですね、なりたい自分になるというそういうフレーズをこうよく耳にするようになりました。なりたい自分になる、皆さんも聞いたことがあるかもしれません。例えばですね、インターネットの通販サイトのアマゾンなんかでですね、皆さん検索してみてください。なりたい自分になるというふうにこうそのワードで検索すると、まああるわあるわ、いろんな本がですね今出てくるんですね。例えばなりたい自分になる一番の方法とかですね、なりたい自分になる100の方法、なりたい自分になるダイエットトレーニングの方法、それからなりたい自分になる50歳からのリスタートとかですね、あ、俺50歳だなとか思いながらですね、その本にこう目が行くんですけれども、まあそういった類の本がもういっぱい今出されてるんですね。なりたい自分になる。変身願望という言葉が昔から使われてきました。今の自分でない何かになりたい、変わりたい、変身したい、そういう願望を人間誰もが持っているということでしょうか。綺麗になりたい、かっこよくなりたい、立派な人になりたい、そんな風に自分を変えたい、変わりたいという思いが私たちの心の中には少なからずあるのではないでしょうか。そんな中で人間がですね、あんな風になってみたいなという理想の姿を誰か他の人の中に見出すことがあると思います。例えばそれが有名人であったり、あるいは芸能人であったり、それからプロフェッショナルなですね専門家であったり、そういった人たちを自分のなりたい人の理想とすることがあると思います。なりたい人に近づくためにはその格好を真似ることから始めるかもしれません。その人がですね着ている服を着て同じような格好をしてみるかもしれません。あるいはその人が読んだ本をですね自分も読んでみてですね、お、これを読んだらですねちょっとこう変わってくるかもしれないと思って本を読んでみるかもしれません。いろんなことを真似してみます。でもそのうちにやっぱりその憧れの人になれない自分に気がつくわけです。今年のですね、ゴールデンウィークの青年キャンプで、話したことなんですけれども、人間というのはですね、そもそも神の形に似せて作られた存在であるというふうに聖書に書かれています。聖書の一番最初にある創世記というところに、神の形に似せて人間は作られたとあります。神の形、 image of God という言葉ですけれども、私たちは神様に似せて作られた存在であるというふうにですね、聖書は人間のことを説明しているんです。神の形というのは何かというと、それは神様が持っておられる性質のことなんですね。例えば私たち人間は誰かを愛することができますね。なぜでしょうか。それは神様が愛のお方だからです。あるいは人間というのはですね、芸術によっていろんな作品を作り出すことができます。絵を描いたり物を作ったりして、そうやってこの、新しいものをですね、創造的に作り出すことができます。なぜでしょうか。それは神様が創造主であり、そして最高のアーティストだからです。そういった神様のご性質を私たち人間は与えられ受け継いでいるものである。それが神の形に似せて作られているということの意味です。しかしその本来持っていた神の形を私たちは罪が入ってきたことによって失ったり、あるいはそれが歪められてしまったという現実があるわけです。その失われた神の形をもう一度取り戻すこと、それがクリスチャンの成長であるというのです。なりたい自分になるのではありません。神の形に私たちがもう一度回復し、そしてそれを取り戻していくこと、これがクリスチャンの成長のあるべき姿なのです。そしてこのような信仰者の成長にはですね、明確な目標がありますね。その目標は何であると書かれているか。そう、栄光です。栄光という目標を目指して私たちは神の形に変えられていくというのです。もちろん、これは栄光というのは人間の栄光ではありません。神の栄光です。その目標に向かって私たちは変えられていくのです。皆さん、今年はですね、ワールドカップイヤーですよね。そう、今年の秋はこの日本でラグビーのワールドカップが開かれます。そして現在ちょうど今フランスでもワールドカップが行われています。皆さんご存知ですか。そうです、なでしこジャパンが出場している女子サッカーの世界大会がですね、今行われているんですね。我が家にもですね、熱烈なサッカー女子がおりまして、もううるさいんですね。もう家に帰るとですね、もうそのワールドカップの情報ばかりがこう飛び交ってるわけですね。で、私もですね、まあ一緒になってこう応援してるわけですけれども、そういうワールドカップもあります。ワールドカップの目標というのはもちろん優勝することです。優勝こそがチームの目標であり、そしてそれを達成するのならば、ものすごい栄光がそのチームに、あるいはその国にもたらされ、そういうふうにみんなが期待してるわけです。今年の9月には茨城県で国体が開かれますね。茨城夢国体、9月にありますよ皆さん。そして来年はもちろん東京オリンピック開かれます。いずれの競技でも大会でも優勝やそのメダルを目指して全選手が全力を尽くしていきます。栄光を勝ち取るための戦いが今年もそして来年も繰り広げられていきます。そのような人間が勝ち取る栄光も本当に素晴らしいものですけれども、でも神様の栄光はもっと素晴らしいものです。なぜならば、神の栄光は永遠になくならないものだからです。人間が手にする栄光というのは本当に一時的なものだと思います。過去の栄光という言葉もありますよね。一回優勝しても、また次の大会に向けて努力をしていかなければならない。そして優勝したりメダルを取った時はその時は賞賛を受けるかもしれない。でもやがて時間とともにその栄光は過去のものとなっていってしまいます。しかし神様の栄光はいつまでもなくなることがありません。永遠に続くもの、それが神の栄光です。その栄光を神様は私たちに与えようとされているのです。 もう一度ですね、この第2コリント3章18節を見てください。私たちを栄光に導くのは誰だと書いてありますか。御霊なる神、聖霊なる神、聖霊様です。これが神様によって変えられていく生き方なのです。さらに素晴らしいニュースがありますよ。私たちの栄光の、私たちは栄光のゴールを目指して走っていくわけですが、私たちのスタートは一体どのようなものでしょうか。私たちは失敗から栄光へと変えられると聖書は言っていますか。いいえ。あるいは挫折から栄光へと変えられていくと書かれているでしょうか。そうではありません。聖書は栄光から栄光へと私たちが変えられていくのだと言っています。つまり今あなたがいる場所がすでに栄光なのです。皆さんはそのことを信じられるでしょうか。マラソンのランナーというのはですね、みんな同じスタート地点に立って、そして同時にその競技を始めるわけです。でも誰が1位になるのかスタートの時点では分かりません。ゴールするまではその栄光を誰が手にするのかは分からないわけです。しかしクリスチャンのスタートはすでに栄光から始まっていきます。なぜでしょうか。それは私たちが、神を信じる者がすでに神の子供とされているからです。スクリーンを見てください。第一ヨハネの3章2節というところにこんなふうに書かれてあります。私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。空を飛んでいるですね、美しい蝶は最初から蝶であるわけではありません。最初はですね、このゲジゲジのといいますか、醜い毛虫のような姿かもしれない。しかしクリスチャンはそうではないでしょう。私たちはすでに神の子供とされています。キリストが現れたならば、私たちはキリストに似たものとなるとあります。あなたの前にキリストはもう現れたでしょうか。あなたはもうキリストと出会っているでしょうか。キリストと出会うならば、私たちは神の子供とされます。そしてキリストに似たものへ変えられていくのです。栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていく。そしてこれらはまさに御霊なる神の働きなのです。私たちクリスチャンは三位一体の神を信じています。そうです。父なる神は創造主として世界を作られました。またイエス・キリストは私たちを罪から救い出すために、今から2000年前あの十字架にかかって、そして死んでくださった。そして聖霊なる神は、つまり聖霊様は今現在この時この瞬間に私を満たし、私を導き、私を励まし、私に語りかけ、そして私のうちに住んでくださる生ける誠の神、それが聖霊なる神です。皆さんはこの聖霊なる神信じておられるでしょうか。ぜひ聖書を開いて読んでみてください。聖書にはこの聖霊の存在が明確に示されています。そして聖霊の働きがはっきりと書かれているんです。聖霊は信じる者に教え、導き、語りかけられます。そして聖霊は喜びと希望を湧き上がらせ、私たちに神に仕えていくための力、賜物を与えてくださる。私の唇に賛美を授け、そして私が自分の言葉で神を信じ、信仰を告白することができる。そして聖霊なる神は私たちを主と同じ形に、その姿に変えていってくださるのです。私たちはすでに栄光の上に立っています。そして栄光というゴールを目指して今まさに走り続けているランナーであります。栄光から栄光へと、主と同じ形に変えられていく、 そのような歩みをこれからも皆さんと一緒にしていけたらと思います。一言お祈りいたします。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。神様、感謝します。あなたこそが私たちの導き手です。あなたこそが私たちを変えることのできるお方です。あなたが私たち一人一人を愛し、そして私たちを成長させてくださろうとしていることを感謝いたします。私たちはいつでも人々の評判が気になってしまいます。自分がどう思われているのか、自分がどう見られているのかに左右されてしまいがちです。そして人々からの非難やバッシングやダメ出しによって、やっぱり自分はダメなのか、そんなふうに思いがちです。いや、自分で自分自身を否定してしまうようなことさえあるのです。しかし私たちは今晩神様の約束に目を留めたいと思います。そしてあなたの確かなご計画に心を向けていきたいと思うのです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。神の形と同じ姿に変えられていく、栄光から栄光へと変えられていく、そのプロセスの中に、そしてその道のりの上に今すでに置かれていることを覚えて感謝いたします。私の願い、私の願望を実現するのではなくて、神様、あなたのご計画がこれからもこの私の上に実現していきますように。これからも私たちはあなたを見上げながら、そしてあなたと共に生きていきます。そんな私たちのうちに力を与え、喜びを与え、そして感謝を与えてくださいますように。私たちのために十字架にかけられ、そして私たちのために御霊なる神を送ってくださった主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらくその場で祈りの時を持っていきましょう。
井上先生の今日のメッセージを通して、昔の自分は変わろうとせず、人を自分の思うように変えようとしていたなという昔の自分を思い出しました。またイエス様がイエスの似姿にこう変えてくださろうとしていることを拒否して、いや、そっちよりも自分がなりたい自分になりたいです、そっちに変えてくださったら主のために使えます、主を信じますって自己中なことを神様に求めていた自分がいたなと、あがいていたな、自分の力であがいていた自分が、昔はいたなと、いや、もしかしたら今もいるかもしれないというふうに思わされました。でもメッセージを通して、今すでに主が御霊を通してこんな私たちですが、私たちを栄光から栄光へとイエス様と同じ姿に変えてくださっている、そして成長を与えてくださっているということが本当に感謝で仕方がないというふうに思わされました。また今この時にもすでに栄光から栄光へと変えてくださっているんだと信じます。これからですね、応答で賛美する栄光から栄光へとという賛美をですね、ぜひ歌詞をかみしめつつ、心から主を 私をあなたの似姿に変えてください。キリストの心を私にこの心に与えてくださいと切に求めて賛美していけたらなと思います。ご無理でない方はお立ちください。
キリストの心が我が内に作られる。あなたのようにあなたの愛に生きるものと変えられる。
キリストの
心が我が内に作られる。あなたの前に蹴り下ります。我が思い委ねます。
栄光から
栄光へと主の姿に変えられる。御霊なる主よ、今我が心作り変えて。
キリストの
心が我が内に作られる。あなたのようにあなたの愛に生きるものと変えられる。
キリストの心
我が思い委ねます。
栄光から栄光へと
主の姿に変えられる。御霊なる主よ、今我が心作り変えて。
この心
我が思いあなたの前に、この心我が思いあなたの前に、
この心
我が思いあなたの前に、この心我が思いあなたの前に。
栄光から
栄光へと主の姿に変えられる。御霊なる主よ、今我が心作り変えて。
栄光から
栄光へと主の姿に変えられる。御霊なる主よ、今我が心
今日の聖書箇所に、人が主に向くならその老いは取り除かれる。ぜひですね、今週今日からの歩みですね、主を見上げて老いを取り除けられて、主をですね正しく見上げて歩むことができたらなと思います。では賛美していきましょう。賛美しましょう。あなたと、
あなたと共に生きる喜び、主の愛握り、
この喜び、
この喜び今寂しま
今日の礼拝を終わりにします。どうぞ後ろでお交わりください。